Viva la vida! Hola, bellas! このポッドキャストは、バルセロナからセックスコーチのオチサギリがお届けしています。Viva la vida は、スペイン語で、人生万歳、今を思い切り生きようという意味があります。私たちが生きているということが本当に素晴らしい奇跡、そのことを常に感じながら、一人一人が自分らしさのパワーを思い切り輝かせるために大切なことを、セクシャルウェルネスという視点からお届けします。タブーや都市伝説まみれのねじ曲がった性というテーマがあなたのウェルネスにとって絶対に欠かせないことだということに気づいていただくきっかけになったら嬉しいです。またビバラビーダを体現し奇跡の命を思い切り輝かせている素敵なゲストへのインタビューもお届けしてまいります。それではバモノス。Hola, bellas. 本日もビバラビーダを聞いてくださって本当にありがとうございます。バルセロナからオチ・サギリがお届けしております。皆様お元気でいらっしゃいますか ?5 月もゴールデンウィークが終わってあっという間に5月中旬になりました。もしかしたらね、ゴールデンウィーク明けでどっと疲れが出ている方もいらっしゃるかもしれません。私もこの数ヶ月ずっとこう走り続けてきた感じだったんですよね。いろいろなインスピレーションがどんどんどんどん湧いてきて、それを形にして外に出していく、そしてまたそこから素敵な出会いが広がっていくっていうのがもう私にとっては本当にもう最高の喜びなので、そこに苦痛は伴わないんですけれども、やっぱり人間ですからね、オンとオフの切り替えというか、それはすごく大切だなというふうに最近感じていました。私の場合は週末になると子どもたちが学校がないので家にいて、そしてその家族で過ごす時間というのを私は最優先させたいなっていう自分の中の思いがありますので、土日は基本的にはパソコンにもほとんど触らない、子どもたちが特に起きている時間は触らないっていう、まあすごく緩いですけれどもマイルールがあるんですよね。だからといって自分のためにしっかりこうディスコネクトできるかっていうと、意外にではないのかな、全然できないっていうことの方が多いんですよね。家族と一緒の時間っていうのを大切にすると、やっぱりこうお母さんっていう私の立場がすごく大きく前に出てくるので、まあ、食事の支度であったりとか、まあ、その一日の中で子どものケアっていうのはね、夫も手伝ってくれますけれども、まあ、お母さんお父さんみたいな立ち位置での関わり合いっていうのが大きくなるので、自分のためにこうゆっくりと休みを取ったりとか、自分自身とつながるっていうその時間がね、なかなか難しいんですよね。私の場合はですよ。もちろんそのお子様がいらっしゃって、お子様がお家にいてもちゃんと自分とつながる時間、自分のためにリラックスしたり緩める時間が持てる方はいらっしゃると思います。ただ私は、まあ、私が不器用なのかもしれないですし、まあ私には今はこの状態しか、まあ、できないような状態なんですよね。でそうしたらやっぱりどんなにその魂が喜ぶっていうことをしていても、やっぱりこのブレイクを入れて空気をね入れてあげるっていうことがすごく大事だなっていうふうにこうじわじわ感じていたんですよね。こう酸欠状態になってきている感じだったんです。それで一つ、あ、ここからちょっとこうインスピレーションによって形にしたいなって思っているものがあって、でその形にするためのそのプロセスのインスピレーションをですね、結構数週間の間こう待っていたんですよね。無理に引っ張り出そうとしても引っ張り出せるものではないので、すごく本当にもう私の場合には直感的にその溢れてくるような感じなので、まあ、それを待つしかないなっていうのは分かっていたんですが、このところすごくその本当にもう止められないぐらいインスピレーションがどんどん湧いてくるっていう時間を過ごしていたので、なかなかねこの形にしたいものがあるんだけれども、インスピレーションが湧いてこないっていうところにじわじわフラストレーションを感じていたんですね。そんなこともありましたので、今このポッドキャストを収録しているのが木曜日なんですけれども、昨日水曜日に、マドリッドから友人がバルセロナに来るっていう予定があったので、彼女とランチの約束をしていたんですね。なのでもう明日は もう私のオフにしてカレンダーにちゃんと入れておいて、朝子供たち送り出したら私も支度をして出かけて、まあ、バルセロナでゆっくりウィンドウショッピングをしたり、まあ、買わなきゃいけない、欲しいな、そろそろクローゼットもアップデートしたいなっていうのがあったので、自分のためにまあお買い物をしたいなっていうふうに思っていたんですね。で、その仕上げに、まあ、一人でカフェタイムをとってゆったりできたらいいな、本を読むのか、ジャーナリングをするのか、その時は全然その時の気分によってやりたいなって思うことをしようかなっていうふうに思っていました。なんですけれども、水曜日ですね、楽しみにしていたんですが、雨が降りまして、あまり雨が降らないバルセロナなんですが、私がオフを取ろうと思った日に限って雨が降ってしまいました。で、それでもプランはね、実行するつもりでバルセロナに出かけたんですが、実際になんか雨足が強まってきてしまったりとかすると、傘をさしている、カバンを持っている、で、ここにショッピングの荷物が加わったら、その袋も濡れたりとか動きづらいですよね。で、あとお店に入る時もまた傘を閉じてっていうのも、すごくなんか億劫に感じてしまって、いつもならスタコラさっさと歩いてバルセロナの中は移動することがほとんどなんですけれども、歩くのも足元が濡れてきて、ズボンがね、足にぴっちりこう張り付くようなタイトなパンツを履いていたりすると、そこは濡れると気持ち悪いですよね。っていうこともあって、もうなんか行ってバルセロナに着いて少し歩いたところで、なんかもう完全に私はやる気をなくしてしまったんですよね。そのショッピングっていう 楽しみにしていた目的があったんですが、そのモチベーションをすっかり失ってしまって、どうしようかな、でもせっかくバルセロナに来たし、やっぱり無理をして、もっとバルセロナの上の方で電車降りたので、下の方に向かってゆっくり歩いてウィンドウショッピングして、まあ、必要なものを買おうかななんて思ったんですが、どうしてももうやる気が完全にどこかに行ってしまっていたので、その先に 新しくできたスタバがちょうどあってですね、あ、じゃあもうお茶しようと思ってお茶をしに入ったんですね。で、そこで本も持ち歩いてたんですけれども、読書って思ったんですが、あ、なんかこうノートにいろいろ書き出して一人ブレインストーミングしようっていうアイディアが一番最初に浮かんできたんですよね。でも私全然リフレッシュできてなくて、リフレッシュするために今日この自分にとっての大事なオフっていうのをちゃんとアジェンダに入れておいた。で、こうリフレッシュした後に、まあ、ブレインストーミングなり読書をしてインスピレーションが湧いてくるのを待とうって思っていたのに、リフレッシュもできていない状態で一人ブレインストーミングなんかしてもって思ったんですけれども、何かこう内側で一人ブレインストーミングっていうアイデアがスーってこう自分の中に入ったんですよね。なので、まあ、静かな場所を選んで座ってノートを開いてペンを取り出しました。で、真ん中にそのインスピレーションが湧いてきたらいいなって思うことを書いて、で、自分はなぜこれをやりたいのかとか、どういう方とつながっていきたいのかっていうことをまあ書き出しているうちに、インスピレーションが湧いてきたんですよね。それであっという間にその私がやりたいなって思ったことが、あ、なるほど、今回はこういう形で皆様にご案内したいんだっていうのが見えてきたので、もうそこからスイスイとアイデアが、もう骨組みが全部できているので、あとは具体的にご案内のページを作ったりとか、その実際にお届けするための準備っていうのをしていくわけなんですけれども、いや、なんかこの自分の内側にまあ隙間を作ったり、リフレッシュする時間を持たないと、で、そのためにはこういつもとは違う何かをしないとインスピレーションは湧いてこない、そういう隙間とか、ちょっとこうオンとオフを切り替えるっていうのは絶対大事だなっていうところに、すごく私はこう偏ったアイデアを持っていたなって思ったんですよね。で、もちろんそれは家から出なくても家の中で何か別のアクティビティですよね。例えばちょっと軽い運動を家でしてみるとかっていうことでもいいと思いますし、もし例えばいつも書斎でお仕事をしてるんだったら、今日はテラスで仕事をしてみるとか、お庭で仕事をしてみるとか、そういうのでもいいのかなっていうふうにすごく思いました。で、私の場合はまあショッピングも本当に久しく行っていなかったので ショッピングもね、したいなって思って、まあ、最後の最後で結局ちょっとフラフラっと見て、ブラウスを1枚ね、気に入ったものを見つけて購入したんですけれどもね。なんかわざわざこうどこかに出かけるとか特別なことをしなくても、本当にちょっといつもと違うことをしてみる、違う場所に してみるっていうだけでも、私たちの中でこう隙間ができて、そこにこう新しい空気がスッと入って動く、停滞していた、滞っていたものがこんな風に動いて、まあ、インスピレーションだったりっていうものが出てくるのかなという風に感じました。それで今日のこのエピソードでお話をしたいのは、私たちが自分に自信を持つために、自分に対して優しい眼差しを向けていって、自分に対して一番の味方になるためにできる5つのことをお話したいと思うんですね。それでやっぱりこのポッドキャストを聞いてくださっているリスナー様は、私はセックスコーチとして活動していますから、もっともっとこのセクシュアリティとかセクシュアルウェルネスのことを話してっていうふうに思う方もいらっしゃるかもしれないんですが、それと同時にこういう直接的に性と関係ない話をお届けしていることをすごく楽しんでくださっている方もいらっしゃるんですね。それでできるだけ私の中でもバランスよくお届けしていきたいなとは思っているんですが、ちょっと偏っているかもしれないです。セックスコーチのポッドキャストの割には性のコンテンツは少ないかもしれないんですが、やっぱりこの自分をすごく大切にする気持ちだったりとか、一番自分の味方でいること、自分に対して優しい眼差しを向けてあげることっていうのが、私たちのもうセクシャルウェルネスだけではなくて、もう人生も全部のウェルネスにすごく密接に関係しているテーマなので、このテーマは私が日本語でコーチングをスタートした当初からずっと大切にし続けていること、自分自身に対して大切にしてきていることでもありますし、大切なそのメッセージのコアとしてお届けし続けているものでもあるんですよね。それでちょうどこの私が自分に対して一番の味方でいる、優しい眼差しを向ける、自分を大切にする、どんな表現でもいいので、皆さんが一番しっくりくる表現でこのお話を聞いていただけたらなと思うんですけれども、5つご紹介する今日の、tips ですよね。これに関する出来事が最近いろいろな場所で起きたので、そんなエピソードも深めながら、できるだけ長くなりすぎないようにお届けしていきたいと思います。まず一つ目の tips がですね、自分の意見を大切にするっていうことなんです。こんなふうにお話しするとすごくありふれているし、実際にありふれたアドバイスだとは思うんですが、皆さんは例えばお友達と出かけるときに、何かこうね、例えばじゃあランチでもディナーでも約束をすることになって、何が食べたいかっていう話になったときに、何でもいいよっていうことってありませんか？それでこの何でもいいよっていうのが、もちろんこうもうとにかく私はあなたとかあなたたちとその素敵なね、楽しい、絶対楽しくなるであろう時間を共有できればいいから、もう場所は本当にどこでもいいっていう意味で、私はフレキシブルだから、何でも食べられるし、例えばアレルギーとかもないし、そういうビーガンとかベジタリアンとかね、特別なそういう大切にしたいことがあるっていう方もいらっしゃいますよね。そういうのも特にないから、何でも食べられるしどこでもいいよっていうふうに言っている場合だったとしても、あ、何でもいいとかどこでもいいってそれだけじゃなくて、しっかりとその自分の意見をいちいち説明するっていう癖をつけることはすごく大切かなと思いました。例えば私もこの前、そのマドリッドから来ていた友人と会う時に、お昼をじゃあ食べに行こうってなった時に、彼女がラーメンの提案をしてくれたんですね。でも私ラーメンを食べたい気持ちにどうしてもなれなかったんです。それで今どうでもいいよ、何でもいいよっていう時の例として、本当にあなたと時間を過ごせることがすごく大切だから、何を食べるのでもどこでも大丈夫だよっていう意味で、いいよっていうふうにも、いつもはねそういう感じなんですけれども、どうしても私はラーメンの気分になれなかったんですね。なので、ごめんねって、ラーメン私好きなんだけど、今日はどうしてもなんかラーメン、体がラーメンでイエスって言ってくれないから、私こっちに行きたいんだけど、なんかこう、ビーガンのメニューとかもあって、私はビーガンじゃないんですけどね、野菜ベースで美味しくてすごく雰囲気も素敵なレストランがあるんですけど、こっちに私あなたと行きたいなって思ったんだけどどうかなって って言ったら、彼女も、あ、ありがとう、なんかその場所の方が私のその前の用事の場所と近いし、実は私もこの前まで海外でこうね講演したりして、いつもの自分が食べているものとは違うものを立て続けて食べてたから、こういうヘルシーなレストランの方が、そう言われてみると私もすごく心地いいかもしれない、ありがとうみたいな感じになったんですよね。でそれで、もしそのラーメンがいいって言ったお友達が、でも私どうしてもラーメンがいいんだけどっていう風になったら、私はまあフレキシブルになることもできるわけなんですよね。それは自分のまた心にしっかりと聞いて、まあいいか、ラーメンでもいいか、まあラーメンでもラーメンじゃないもの食べればいいかなみたいな、こともできるわけなんですよね。なんですけれども、ただどうでもいいよとか何でもいいよとか、あ、別にとかっていう前に、自分はどう思うのか、その理由を自分の中で言葉にして相手に伝えるっていう習慣をつけていくことがすごく大切かなと思いました。そして二つ目が、自分のその欲求ですよね、を大切にするっていうことです。まあちょっと意見っていうところと似ているんですけれどもね、あなたももしレストランに行って普通のお水を頼んだとします。で、炭酸水はあまり好きじゃなくて、普通のお水を頼んだのに炭酸水が出てきたらどうしますか？これも実際に先日あった出来事なんですが、息子のチェスクラブの、ママ友たちとディナーに出かけたんですね。その時に、そのお水を頼んだ彼女はアルゼンチンの方だったんですが、アルゼンチンではその炭酸水ではないお水っていう頼み方をするそうなんですよ。でもスペイン、このスペインの中では、同じスペイン語でもお水っていうか炭酸水っていうか、そういうふうに注文するので、スペイン人のそのウェイターさんとかウェイトレスさんは、ガスが入ってないお水って言われたことで、ガス入りの水を持ってきたんですね。というのは、人々はガスが入っているお水の時にガスっていう言葉を使って水を注文するからなんです。ちょっとややこしいですよね。なんですけれども、アルゼンチンではガスが入っているお水、ガスが入ってないお水っていう注文の仕方をするので、そのウェイトレスさん、ウェイターさんだったかな、は炭酸水が飲みたいんだと思って、炭酸水をもう蓋を開けた状態で、瓶の蓋を開けた状態で持ってきてしまったんですね。そしたら、同じテーブルに座っていたそのアルゼンチン人の彼女の隣にいた別のお友達が、あれ、でもさっきあなたガスが入ってない普通の水って頼んでなかったって言ったんですね。で、うん、そうって言って、炭酸水飲めるのってその人が聞いたら、いや、私あんまり炭酸水好きじゃないし、絶対自分では頼まないんだよねって言ってるわけなんですよ。じゃあそしたら言って変えてもらいなよ、さっきあなた水、炭酸ない水って注文してたじゃないって。その人もコロンビアかどっかの人だったんですよね。でもそのアルゼンチン人のお友達は、いや、でも私の言い方が悪かったのかもしれない、そしてもうすでにボトルも瓶で空いてしまっているから、それを戻して普通の水を持ってきてくださいっていうのは、なんか申し訳ないっていうふうに言ってたんですよね。でもそれは確かに、その申し訳ないっていう気持ちはあるけれども、あなたはガスが入ってないっていう水を頼んだし、あなたは炭酸水嫌なんでしょ、ガスが入っていない普通のお水を飲みたいんでしょっていうふうに、またそのお友達が、別のお友達が改めて聞いたんですよね。そしたら彼女はそうだっていうので、じゃあ申し訳ないんだけれども、私ガスが入ってないお水を注文したんですって言ったら、まあちょっとウェイターの方は微妙な顔をされてましたけれども、お水を交換してもらうことができたんですね。なんかすごく小さなことですし、なんかそんなことでね、ガミガミっていうか、イガイガっていうか、気を立てなくても、いや、自分が炭酸水本当は嫌だけど我慢して飲めばいいやっていう風にしてしまうことってすごくあると思うんです。で、それでいいことももちろんあると思うんですけれども、それに慣れない方がいいなっていう風に思いました。なぜなら、私自身がその普通のお水を頼んでガス入りのお水が来ちゃったら、私は別に炭酸水も飲めるので、いいやいいや、今日はじゃあ炭酸水でいいやっていう風にするタイプなんですよ。うん。だけれども、それって結局、 普通の水が良かったのに間違いで炭酸水が来てしまって、そのまま炭酸水でももういいやしょうがない、めんどくさいし迷惑かけたくないからっていうふうに言う態度を取ってしまうということは、大げさですよ、すごく大げさですけれども、自分自身に対して私の意見は私のこの好みですよねは大事なことじゃないって言い聞かせてるのと同じだと思いませんか。なので、どんな小さなことでもやっぱり自分がこうしたいなっていうふうに思うことは、まずは自分で大事にしてあげるっていうことがすごく大切です。そしてもしもこんなふうにお店の方が注文を聞き間違えて何か違うものが出てきて、本当にじっくり考えて、もう今日はいいや、今日はこれで私が一歩ね、大人になってもうしょうがないからこれでいいやっていうこともあっていいと思うんですけれども、あんまりそれを続けるのはやっぱり自分で自分の大切なその好みとか、今日はこういう気分だなっていうことに対して、あなたの希望っていうのは全然大事じゃないよって言い聞かせてしまうことになりかねますので、まずは自分で自分のこうしたいなっていうその好みだったり今日の気分っていうのを大切にしてあげてください。そして3つ目なんですけれども、私たちのインナートークですね。私たちはものすごい数、もう休まずに起きている間中、私たちのその心の中、まあ、頭の中でもいいんですけれども、で自分自身に対していろんなことを話しかけているわけなんですよね。カンバセーションとか会話っていうのは、その表に出して誰かとしているだけではなくて、自分の頭の中でこうぐるぐる考えているようなことっていうのも同じだと思います。それで私すごく気づいた時にショッキングだったことがあるんですが、私にとって、私は本当にその 100% 純粋な日本人で、日本で生まれ育って大人になってからスペインに来ていますので、その英語だったりスペイン語っていうのは完全に私の中では外国語なわけなんですよね。でもうスペインに住んで16年ぐらいになったと思うんですけれども、2007年から住んでいるんですが、そうすると日常会話は問題なくできるわけなんです。テレビとか映画とかを見ても、字幕をつけなくてもね、スペイン語がわかりますし、日常生活で何かわからないことがあっても、すみません、それどういう意味ですかっていうふうに質問をして、その、シチュエーションを自分でこう、なんて言うんですかね、解決していくことができる力がついているわけなんですよ。でもこれって私が特別なわけではなくて、誰でもそこで生活していたらもうサバイバルのために身につけるわけなんですよね。それで私の中では、そのスペインに10年も住んでいたらネイティブの人と変わらないスペイン語の能力だったり、その発音っていうところもそうですし、文章のいろいろな表現の仕方もそうだし、書くのもそうだし、理解度っていうのも、もうネイティブもびっくりするぐらいの上手なスペイン語になっちゃうのかななんて思っていたんです。そうしたらですね、私の場合はですよ、もちろん他の方ではもうもっと早い段階で素晴らしいスペイン語とかカタルーニャ語を身につけているお友達もたくさんいるんですが、私の場合はいつまで経っても日本語アクセントのスペイン語なわけなんですね。でそれがすっごく嫌でコンプレックスだったんです。それで結構全然こう上がり症の感じがとかはね、ないっていうふうに言われることが多いんですが、私すごく上がり症なんですよね。緊張するんです、すごく。で特にやっぱりそのスペイン語とか英語で自己紹介をしなきゃいけないシーンとか、初めましての人のところに入っていく時ってもうすっごく緊張するんですよね。それで私は自己紹介で何を言ってたかというと、もうこれ本当に思い出すたびに愕然とするんですが、もうなんか自分の名前を言うよりも先に、私日本人なんで、もうこのね、例えばスペイン語だったり英語だったりで、わかんないこともいっぱいあるし、なんか変なこと言っちゃってよくわけわからないこともあるかもしれないんですけれども、よろしくお願いしますみたいな、あなた何者なんですかっていう感じですよね。もう自分の恐怖ですよね。もう間違えて変なこと言っちゃったらどうしよう、みんなが言ってることを理解できなかったらどうしよう、何かこうね、私の勘違いで的外れな意見をシェアしちゃったらどうしよう、もうそういう恐怖がとにかくどっしりとこう私の上にのしかかっているような状態だったので、もうその恐怖がこう表に出てですね、自分の名前を言うよりも先に、いや私外国人なんで、いや私日本人なんで、すいません、本当スペイン語とか英語はちゃめちゃかもしれないんですけど、よろしくお願いしますみたいな で、あなたお名前何なんですかっていう感じですよね。そういうね、自己紹介の仕方をしているっていうことにある日気づいて、もうショックだったんですよね。なので、私は今までどれだけ自分で気づかない場所で、私のこのスペイン語大丈夫かな、私のこの英語なんでこんな変な下手くそな英語しかできないんだろう、そういうインナートークを続けてきたのかなってすごく思いました。なんかこの私の日本語のアクセントダサいなとかですね、自分に対してもっとこうなったらいいのにっていう、高い目標を掲げているのは悪いことではないと思うんですが、いつまで経っても今まで頑張ってきたよねってなかなか自分に OK サインを出せずに、もっとできるでしょ、他の人ができてるのになんであなたはできないのっていうふうにしてしまうことが、まだまだこんなふうにあるんだなというふうに気づいた出来事でした。なので、インナートークって本当に私たちが無意識の時に自分の中で、心の中で考える、頭の中で考える、その会話なんですけれども、していることって本当に多いので、ぜひ今日から皆さん一人でいらっしゃる時にどんなことを考えているか、少しそこにフォーカスをしてみてください。驚くほどね、ネガティブな話をしてると思いますし、実際にものすごい回数のインナートークを人間は一日のうちにしていて、その中で、しかもネガティブなことの割合ももう過半数どころかすごく多い割合でネガティブなトークをしていますし、ネガティブなだけではなくて、すごく繰り返し同じことを自分の心の中でぐるぐるぐるぐるぐるぐる繰り返しているそうなんですよね。なので、まずそこに意識を向けて、どんなインナートークを私してるかなっていうのをぜひ見てあげてください。それでもし、すごく、なんかすごいやっぱりネガティブなこと言ってるなっていうふうに思ったら、例えば私のそのスペイン語と英語が下手くそだ、全然私こんなに長く住んでるのにスペイン語ネイティブみたいじゃないとかっていうのがね、インナートークにすごいいっぱい出てくるっていうことに気づいたら、でもちょっと待って、私にとって、この外国人の日本人という私にとっては、もう完全なる外国語を本当にアーベーセーですよね。 ABC から並んで、運動ストレスから始めて16年か17年も経ちました。それ以上経ってます。スペインに来る5年ぐらい前からスペイン語を習い始めたので、もう20年ぐらいスペイン語に触れてるわけなんですよね。だけれども、20年間私はスペイン語とずっとお付き合いをしてきて、スペイン語で表現するのが大好きで、この日本語のアクセントとか、外国人として文法的に間違った表現をしてしまう、あとは女性名詞、男性名詞っていうのがスペイン語はあるんですが、それも未だに間違えたり、複数とか単数とかも間違えることがもう山ほどあるんですけど、だから何なんだっていう、ちょっと開き直りでもあるんですけどね。それでも私は外国語でコミュニケーションができるようになったんだから、それを自分でもっと評価してあげようっていうところに気づけるのかなと思います。そして4つ目は、改善をする、よりバージョンアップする、グレードアップするというところに、フォーカスを置いて、間違えたりとか思い通りにいかないことを恐れないことですね。ミスをすることを恐れないっていうことですね。本当に失敗なんてないんだよって、そのうまくいかなかっただけで、思ったような結果が出なかっただけで、その方法を探すために大事なステップだったんだよとかって、いろんなね、表現の仕方があると思うんですけれども、本当にもちろんその出来事によってはそれを消化して、自分の中でなるほど、この失敗ですね、分かりやすく言うと失敗から、この学びがあったから私はこれ経験するっていう運命だったんだなみたいなことが、やっとやっと分かるっていうことももちろんあると思います。で、それは物事によって、その出来事によってすぐに気づける時もあれば、結構時間が経つまでその意味が全く私には理解できないっていうこともあるんですよね。で、それでいいんです。焦って、そこから、じゃあ一体ここから私は何を学んだんだろうみたいな、絞り出す必要は私はないんじゃないかなと個人的に思います。しかしですね、本当に今になって考えると、私ももう45年間の間、もう失敗なんてもう本当に数えきれないほどたくさんあって、特にこちらにバルセロナに住んでからですね、っていうのはもうパーソナルでも、プロフェッショナルでも、もうそのどの分野でもたくさんの、あれこんなはずじゃなかったんだけどなとか、なんでこんなことが起きるのっていうことがいっぱいあったんですよね。でも本当に全部学びがあって、 で、今私はまあこういうセルフ、まあ、ラブだったり自分のことを大事にするとか、自分にとこう優しい眼差しを向けるっていうようなお話とか、セクシャルウェルネスのお話をしているので、本当にほとんどのことですね、赤裸々にもうネタですよね、エピソードとして、これでまたどなたかがこう前に踏み出す勇気がこう出たらいいなとか、すごく落ち込んでる方がいらっしゃったら、下をずっと向いて悲しんでいるのであれば、少し顔を上げてまた太陽の光を見る元気が出たらいいなっていう気持ちでシェアをさせていただいているんですよね。なので本当に失敗を恐れずに、私たちはバージョンアップをしていく。そのために何ができるかっていうところにフォーカスをして、小さなステップでも、どんな小さなことでもいいので、昨日の自分より少しバージョンアップするには、新しい自分をまた広げていくには、どんなことができるだろうかっていう視点で毎日を見つめてあげると、すごく楽しい、エキサイティングなんじゃないかなと思います。そして最後5つ目は、自分をよく知るっていうことですね。やっぱり灯台元暮らしっていう言葉があると思うんですが、一番近くにいる自分、生まれた時からですね、もう本当にこのように生を受けた時から自分とはずっと一緒にいると思うんですが、それなのに人のことの方がよくわかるっていうことありませんか？そして特に、まあ、先ほどの私のスペイン語とか英語の例ではないんですけれども、頑張ってきているのにまだまだまだまだっていうふうに、すごく自分に厳しくしてしまって、お友達が例えば日本語なまりで英語とかスペイン語をね、話していても、その例えば堂々と話したり、すごくいろんな表現を使って彼女は楽しく表現をしているのっていう状態を見たら、称賛するわけなんですよね。で、自分も同じことがいろんなところでできているはずなのに、なぜか自分に対してはまだまだよっていうふうに、まだ十分じゃないよっていうふうに厳しく接してしまったり、厳しい眼差しを見つめ、あの投げかけてしまうことっていうのがあるんじゃないかなと。それで本当に私たちは一人一人違うんですよね。どんなに血液型占いがあったりとか、まあ、いろんな方法で自分を知るためのツールって世の中にはたくさん存在していると思うんですけれども、例えば私がやっぱり自分を知るっていうジャーニーの中で何年も前に受けてすごく衝撃を受けたのが、エニアグラムっていうもので、まあ、少しお勉強した時期もあったんですが、それで自分のタイプを知った時に、そのタイプの解説をね、先生が、講師の方がされているのを聞いて、この人私のこと知ってるって思ったんですよね。すっごくびっくりしました。その私がすごくいい状態にある時もそうだし、私がちょっとこう、まあ、ネガティブというかね、あんまりいい状態でパフォームできない時の特徴っていうのも話されていて、びっくりしたわけだったんですよね。それはバルセロナで受けたスペイン人の方の講義だったんですが、もうびっくりびっくりいたしました。なので、自分のことはよく知ってると思っていても、実は全然知らないこともあったりとか、あとは周りの人が言ってくれているのに、いや全然そんなことないよっていうふうに、せっかくのね、褒め言葉をね、もう受け取り拒否しちゃうことってあるんじゃないかなと思うんですが、ぜひ今日から自分自身でも、皆さんご自身でも、これまでに成し遂げてきたことであったりとか、自分ですごく私これ好きだなとか得意だなって思うことだったりとか、あとは周りの方によく言われることですよね。あなたってすごくこういうの得意だよねとか、いつもこれ上手で本当すごいよねとかって言われることがあると思うんですね。あとはあなたと話すとすごく落ち着くとか、話がしやすくていつも聞いてくれてありがとう、本当聞き上手だよねとか、っていうことですよね。たくさんあると思うんです。思い出せなくてもちょっと時間をとって考えてみてください。そしてもしも考えても考えても、やっぱり思いつかない、思い出せないっていう場合には、今日このエピソードを聞いていただいた後から、周りの方がかけてくれる言葉にもう注意をね、向けて、もうありがとうって言って受け取ってみてください。ということで、本日の「ビバラビーダ」のエピソードでは、自分にもっと、ま、優しい眼差しで向き合っていくための、自分を大切にするための5つの Tips についてお話をしました。いかがでしたでしょうか？この自分を大事にするとか、好きになるとか、ま、セルフラブとかっていうメッセージも世の中に溢れていますので、 皆さんそれぞれがピンとくるメッセージを見つけてね、その見つかったタイミングで受け取るっていうことが大切なのかなと思うんですが、今ねここまで聞いてくださった方はきっとたまたま見つけてくださった方もいらっしゃると思いますし、いつも私の発信を受け取ってくださっている方もいらっしゃるかもしれないんですが、ここまでね受け取ってくださって本当にありがとうございます。この自分に優しい眼差しを向けるとか自分を大事にするっていうジャーニーは、一言でこんな風に簡単に言えてしまうんですが、その道のりっていうのはやっぱり結構長いんですよね。時間がかかるし、全然進んでいないように感じることもあるし、むしろこう後退してるんじゃないか、逆方向に後ろに行っちゃってるんじゃないかっていうふうに思うこともあるんですよね。そんな時には一度ちょっとそのジャーニーをこう立ち止まってみるっていうこともすごく大切ですね。うん、で自分のことが嫌だとか、もうなんで自分情けないなとか、へっぽこだなっていうふうに思うことがあってもいいんです。それが人間です。それがあるから自分が何かできた時に、あ、できたっていう喜びがあるわけなんですよね。だから全部セットで全部ひっくるめて私という人間なので、本当にね世界に一人しか存在しない、もうどんな宝物よりも宝物なあなたという存在を今日も大切に優しい眼差しで見つめてあげてください。今日も最後までビバラビーダ聞いてくださって本当にありがとうございました。また次のエピソードでお耳にかかります。アスタルエゴ。最後までお聞きくださりありがとうございます。今日のエピソードはいかがでしたか？これからもビバラビーダを聞いてみたいと思ってくださったら、ぜひ番組のフォローをよろしくお願いいたします。フォローいただくことによって新しいエピソードがリリースされるたびにお知らせが届くようになります。また役に立った、面白かった、そして元気が出たよなどの番組のレビューやコメントもぜひぜひぜひよろしくお願いいたします。お一人お一人がセクシャルウェルネスを当たり前のように追求できる世界を叶えていくために、あなたの愛のサポートをよろしくお願いいたします。それではまた次のエピソードでお耳にかかります。Muchísimas gracias por escuchar. Hasta la próxima.